はい、皆様こんにちは。幸いなお昼の お交わり、兄弟姉妹たちとともに、楽しく過ごすことができましたことを心から感謝いたします。午後の礼拝におきましても、神様の生ける御言葉聖書からともに神様の御心を求めてまいりましょう。本日のテキストは、先ほど秋山先生の方で拝読いただきました第一コリントの13章の1節から13節でございます。テーマは神の愛、いつまでも残るものでございます。まずは開かれましたコリント人への手紙がどのような背景で記されたのかを確認していきたいと思います。その前にまずお祈りをして始めさせていただきます。お祈りの姿勢を取りください。愛するご在天の下の神様、素晴らしいあなたの名前を賛美いたします。あなたの生ける御言葉が開かれました。お一人お一人に今必要な御言葉をご聖霊通して教えくださいますようにお願いいたします。お一人お一人心を柔らかくして、その御言葉を自分のこととして受け止めて、その御言葉に立って歩むことができますようにお導きくださいますようにお願いいたします。今からのひとときを一切あなたの御手に委ねます。私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、コリント人への手紙13章の1節から13節でございます。コリント人への手紙は著者パウロ、当時ですね、コリントの町は風紀が乱れ罪にまみれておりました。そのような町の中に建てられた教会の兄弟姉妹に宛ててパウロはこの手紙を記しました。コリント教会はその町の悪い影響を受け、不道徳に陥り、間違った教えが教会内に広まっていました。キリスト者の集まりである教会においても分裂や争い、また清くない行いが横行していたのであります。そのような彼らに対して使徒パウロは彼らの信仰を立て直し、キリスト者の原点である礼拝においても学びました神の愛、イエスキリストの愛に立ち返らせようと祈りと涙を持ってこのコリント人への手紙を書き記したのであります。神の愛に立ち返り、神の愛を受けた者として互いに愛し合い、使い合うことの大切さ、重要性をこんこんと説いている手紙でございます。私たちはこの手紙から、私たちも立つべき神の愛について深く知ることができるのであります。朝の礼拝におきましては、第一ヨハネの御言葉から神の愛とはどのようなものか学びました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神こそが愛であり、神はご自分の愛をイエス・キリストを通して私たち人類一人一人に与えてくださいました。神の犠牲的な愛、神の側からの愛が私たちに与えられ、私たちはこの神の愛にとどまるときに愛のうちに生きるものとされることを学びました。神の愛を信仰によって受け入れること、つまり自分の罪を悔い改めて、その罪のために身代わりとなって御子イエス・キリストが十字架にかかって死んで3日目によみがえれたことを信じることによって、私たちはその神の愛を自分のものとし、愛のうちを歩ませていただけるのであります。今お話ししましたことを大前提として今日の御言葉に向き合っていただきたいと存じます。今日開かれました第一コリントの13章の1節から13節は大きく3つに分けることができます。1節から3節までは愛の価値について、そして4節から7節におきましては愛の特性、つまり愛とはどういうものかを記しております。そして8節から13節におきましては愛の勝利について語っているのであります。順番にまず見ていきましょう。まず1番目に愛の価値とは何でしょうか。1番、愛の価値とは何でしょうか。13章の1節2節3節を拝読いたします。 たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。ここで使徒パウロは独特な言い回しで、愛がなければ全てのことは全く意味がない、そのように言って、愛がどれほど価値あるものかを語っています。13章1節の人の威厳や見つかりの威厳が何を指しているかというのは、さまざまな意見の分かれるところではありますが、どんなに雄弁に諸国の言葉や見つかりの言葉を使って立派なことを言ったとしても、語る言葉の後ろに愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じ騒音でしかない、そのように言っているのであります。私たちが発する言葉の後ろには愛があるでしょうか。愛がなければどんなに正しいことを言ってたとしても、騒がしくうるさいものであり、無であり空であります。同じように13章2節におきましては、どんな賜物、また知識、どんな信仰を持っていたとしても、愛がないなら無に等しいとまで言って、愛の価値、愛の尊さを語っているのであります。さらに13章3節では、たとえ私は持っているもののすべてを分け与えても、自分の全財産を人に施してもという意味です。たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。ここは下のフットノートを見ていただければ分かりますけれども、他の訳では自分の体を焼かれるために渡す、まあ、これはつまり殉教したとしても愛がなければ何の役にも立たない、そのように言っております。ここで挙げられている私たち人間の目にはとても立派に見えるような事柄について、雄弁に神の御言葉を語る賜物、神の奥義を研究し理解する賜物、また山を動かすほどの全く信仰、また貧しい人に全財産を投げ打つ犠牲、自分自身を焼かれるために差し出すなど、私たちにはとてもできないほどに立派な称賛されるべき、そのようなことであったとしても、そこに愛がなければ全く役に立たない、そのように言っているのであります。愛がなければそんなことできるだろうかと思いたくなるような事柄ではありますが、例えばそれがそれを行う人の自己満足であったり虚栄に終わってしまうようなことがあるかもしれません。ここでは逆説的にそれほどに愛が価値あり、そして重要であり、全ての事柄行為の動機に愛があるべきだと教えられていると見ることができます。次に、それほどまでに価値のある愛とはどのようなものか、どのような特性があるのか、私たちの愛とはレベルのはるかに違う神の愛がここには記されているのであります。2番目に、愛とはどのようなものか、愛とはどのようなものか、愛の特性について見ていきたいと思います。13章の4節から7節まで拝読いたします。13章の4節から7節まで拝読いたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。2番目に、聖書の教える愛とはどのようなものかを4節から7節、今拝読した箇所を通して一つずつ見ていきたいと思います。まず愛は13章の4節、寛容であり親切であるということであります。寛容という言葉の意味は、人を許し心が広いこと、他の罪や欠点を厳しく責めないことであります。 パウロは別の箇所で弟子のテモテに次のように語っています。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示してくださった。第一テモテ1章16節にこのように記されています。寛容は神の愛の大切な要素なのであります。パウロは弟子のテモテにこのように言いました。親切の意味はもう皆さんご存知の通り、思いやりのある、助けになる、与える、惜しみなく注ぐ。たとえ自分を傷つけたり無視する人、敵対する人に対して思いやりを持って助けになろうとして手を差し伸べること、他人の益に進んで努めることということができます。この寛容であり親切であるの後に続く8つの否定語につきましては、いかに私たちが誠の愛に欠けた足りないものであるかを表します。よく言われることかもしれませんが、この聖句の愛という言葉に自分の名を置き換えて読んでみていただきたいのであります。そうするとどうでしょうか。私自身は途中でいたたまれない気持ちになってしまいました。自分の愛のなさが浮き彫りになるのではないでしょうか。愛という言葉に自分の名前を入れて読んでみていただけますでしょうか。次に愛という語にキリストを入れてみるとどうでしょうか。まさしくキリストこそここに示されている愛のお方であるということが実感できるのであります。13章の4節、愛は人を妬まないとありますけれども、この妬みとは嫉妬で心を苛立たせるという意味であります。人間の心の底には妬みの心が存在するということは皆さんご自身がよくお分かりなのではないでしょうか。私自身も心の底にございます。その思いに苦しまれたことのある方、また今も苦しんでおられる方も多いかもしれません。しかし十字架において成し遂げられたイエス・キリストの贖いの神の愛に感謝し、神の愛をより深く知ることによって私たちはそのような妬みの思いから解放されるのではないでしょうか。13章の4節、自慢せず高慢にならない、これは自分の栄光を求めないという特性であります。自慢高慢とは自分で自分を誇ること、自分に関することを誇らしげに威張って見せることであります。英訳聖書ではパレードという言葉が使われています。私たちは時に神のための奉仕でさえ自分の栄光のためになしてしまうようなものではないでしょうか。神の愛はその真逆でございます。続いて13章の5節、礼儀に反することをせず、これは礼儀正しく荒々しくないことでございます。他の人の人格を尊重し繊細な配慮を意味しております。パウロが書き記しているこのコリント人への手紙、コリント教会内に起きた問題の要因の一つは兄弟姉妹の中にあったお互いの礼儀に反する言動があったのではないかと考えられます。礼儀に反することをしない、この要素があるならば私たちはお互いを尊重し愛を持って神の愛を持って接することができるのではないでしょうか。続けて13章の5節、自分の利益を求めない。社会生活においては自分自身の会社、チーム、クラスなど利益を求めるということは至極当然のことであり、社会ではそれをまず求められるのではないでしょうか。そのような世界観、価値観の中に私たちは生きているのであります。しかし神の示された愛は全く違います。主は富んでおられたのに私たちのために神としての在り方を捨てて貧しくなってこの地上に来られ、犠牲をもって私たちの罪のために十字架にかかり死に、 葬られ、そして蘇ってくださり、十字架の贖いの御業を成し遂げてくださいました。主がもしご自分の利益を求めておられたら、私たち人類には救いの道は与えられていなかったのではないでしょうか。私たちもその主の模範に倣うものとなりたいのであります。そして13章の5節、苛立たないでございます。英訳聖書ではたやすくは苛立たないと訳します。憤らず恨みを抱かない、つまり苛立たずとは簡単に怒らない、感情をコントロールすることができる、また怒りを遅くすることができるということであります。他の聖書の箇所には、私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい、人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。神が私にしてくださった大いなる愛の御業を覚えるとき、他者に対し苛立たないものとして私たちは歩めるのではないでしょうか。神の愛を受けた私たちの歩みはどうでしょうか。私たちはキリストに倣って愛を実践するものでありたいのであります。続けて13章の5節、人がした悪を心に留めないと言われております。その心はたとえ悪いことをされても心に留めない、不当に害を受けても意に介しません、人のした悪を覚えていない、まさしく神が私たちを許してくださった愛なのではないでしょうか。人がした悪を心に留めない、いつまでも根に持ってそれを帳簿につけているような、そのような悪いことをされたことを自分の中で覚え、そして根に持ってしまうような弱い部分がないでしょうか。そうではない神の愛は全く許しを与えられるのであります。13章の6節、不正を喜ばずに真理を喜びます。これは自分が正しくない行為を行うことを喜ばないだけでなく、誰か他の人が悪口を言われたり、また罪を犯したり過ちを犯すのを見て快感を覚えないということであります。自分の罪や過ちをうやむやにしない、そのようなことということができます。そして13章の7節で、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。この愛があるならば、たとえどのような目にあったとしても、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍ぶというのであります。いかがでしょうか。このようなものは難しい、そのようにおっしゃる方もおられるかもしれません。自分の愛のなさに落ち込んだり、また諦めてしまうようなこともあるかもしれません。しかし何度も言いますが、この愛の原点はどこから来ているのでしょうか。これは私たち人類に示された神の愛から来ているのであります。私たちのうちにはない愛ではありますが、このような愛を持つことができたら、なんと素晴らしいことでしょうか。神の愛が原動力となり、また燃料となって、私たちは御子イエス・キリストのなさった歩みに倣って、この地上において神の愛を体現していくのであります。それが神の御心であり、私たち人間が神から与えられている使命なのではないでしょうか。神の御心は同じ第一コリント10章の31節にありますように、第一コリント10章の31節、よく開かれる箇所ではありますけれども、私たち人類のこの地上における目的が記されております。第一コリントの10章31節、自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちは神の愛を受けております。その喜びと感謝を自分の体をもって神の栄光として表していく、 この愛をイエス・キリストを信じたことのない方に伝えていく、そのことが私たちに与えられている神様からの命令なのではないでしょうか。具体的には神の御言葉、福音が語られる礼拝の場である教会にイエス・キリストを信じていない方をお誘いするということ、そして個人的にイエス・キリストの、もう今日ずっと話してまいりました、イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死に葬られ、神を蘇られた、そのことを述べ伝えること、また御子イエス・キリストがなさったように他者に対して愛を持って、また思いやりを持って接し、今述べてきました愛の特性、それらを具現化していく、そのことが神の愛の実践につながってくるのではないでしょうか。3番目に愛の勝利について見ていきます。3番目に愛の勝利について、13章の8節から13節を拝読いたします。13章、第一コリント13章の8節から13節を拝読いたします。第一コリント13章の8節から、愛は決して絶えることがありません。予言なら廃れます、異言ならやみます、知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。13章の後半で使徒パウロは愛の永遠性を語っています。13章8節では、愛は絶えることがない、つまり不滅であるというふうに宣言しております。予言や知識もこの世のものはやがて廃れ、朽ち果て滅びていきます。それらはいつまでも残る不変のものではないからであります。完全なものが現れたら、これは神の国が到来したら不完全なものは廃れるというと見ることができます。13章の13節において、使徒パウロの語る第一コリント13章の頂点がやってきます。この3つ、信仰と希望と愛はいつまでも残るものであります。それらは全ての時代において存続し永遠に続くものであります。信仰は地から養分を吸い上げる根であり、キリストに結びつき命を得ます。希望は成長し、その命によって伸びる枝であり、神の永遠の栄光に預かる望みであります。そして愛はその枝が結ぶ実であり、イエス・キリストへの信仰を通して与えられる賜物であると見ることができるのではないでしょうか。それはなぜか、神は愛であり、愛は神の本質であるからであります。先ほど礼拝におきましても開きましたが、第一ヨハネの4章8節お聞きください。愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。神は愛だから、その中で信仰、希望、愛の中で一番優れているのは愛です。神は愛だからです。神の愛により救われたものは聖霊が内側に住まわれ、いつどこにおいても共にいて助け主として私たちを導き、支え、守ってくださいます。キリストを、イエス・キリストを自分の救い主として信じた者のすべては天の御国を受け継ぐ保証である聖霊の保証を受けているので、一度与えられたその愛は常しえに続きます。取り去られることはありません。この神の愛のゆえに与えられた愛を他の人々に対して行うことができるのであります。この愛は決して 苦行を積んで修行で得られるものではなく、今まで学んでまいりました一方的な神様の側からの憐れみであり恵みであるのであります。イエス・キリストを信じたキリスト者に聖霊によって与えられるものに他ならないのであります。またその愛から出るさまざまな愛の行為は御霊の結ぶ実なのであります。皆さんご存知のガラテヤの5章22節には御霊の実について記されております。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。御霊の結びはこのような幸いな行為として、愛の行為として現れ出てくるのであります。そして使徒パウロはこれまでの神の愛の価値、神の愛の特徴、それを踏まえてコリント教会の人々に対して次のように勧告しています。第一コリントの14章の1節、今回開かれております聖書箇所の次の章の一節目であります。第一コリントの14章の一節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。これはただ単に追い求めるという簡単な言葉ではなく、言語を見ますと奮闘的な語であり、献身と性別と努力が必要不可欠であるような語であります。限りなく追求するという意味がございます。どちらとも求め続けることが必要であると、そのように言っています。決して容易なことではありません。使徒パウロはこの14章1節の追い求めるという言葉を他の箇所においても使用されておりますけれども、本当にパウロは熱心にこの愛を追い求めなさい、そのように情熱的に神への献身をコリント教会の人々に促しているのであります。このいつまでも残るものの中で一番優れている愛を追い求めるものでありましょう。使徒パウロのように情熱的な神への献身と熱情を持って、私たちはイエス・キリストの十字架の死と復活において成し遂げられた神の愛に欲し、感謝しつつ、今それぞれ与えられている地上での歩みを成していこうではありませんか。この世のものはいとも簡単に廃れ、朽ち果て、そして滅びていきます。神の愛はどうでしょうか。神の愛は永遠の愛であり、いつまでも残り、そして一番優れたものであるからであります。神の愛は絶えず私たちに注がれています。第一コリント13章の8節にあるように、愛は決して耐えることがありません。この決して耐えない神の愛に私たちはよくし、その愛をいつも覚えて感謝しつつ、十字架のイエス・キリストを仰ぎ見て与えられているこの地上での歩みをなそうではありませんか。そして感謝と喜びを持ってこの与えられた愛を一人でも多くの方々、永遠の滅びに向かっている滅びゆく魂にお伝えしていこうではありませんか。第一コリント13章の13節をもう一度拝読いたします。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。午後の礼拝では神の愛、いつまでも残るものというテーマから見てまいりました。一番目に愛の価値について、愛が全てのことの動機であり起点であれば、どんな場合においても価値があるもの、役立つものとなるということでありました。2番目に愛とはどのようなものか、愛の特性について学びました。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。 このような愛の特性を覚えて神の愛に感謝し委ねて歩もうではありませんか。3番目に、愛はいつまでも残り、そして一番優れているものであるということを学びました。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。私たちの歩みの原点である神の愛、御子イエス・キリストによって成し遂げられた究極の愛でございます。このことを自分のこととして受け止め、神の愛を受けた者として、キリストがそうなさったように他者を愛し、また教会において愛を持って互いに兄弟姉妹たちを愛し、愛励まし、愛そして神の愛にとどまり、与えられた信仰障害を主の栄光のために走り続けようではありませんか。先ほども申しましたが、私たちの人生における原点、それは神の愛であります。いつまでも残るものであり、地上において最も優れているものであります。そのことをいつも心に刻み、感謝しつつ歩もうではありませんか。正直、自分自身の力でここに記されて今語ってきたことを成し遂げることは難しい、そのように思われるかもしれません。自分の力ではなすことができません。私たちは礼拝において学んだ神の史上最大の贈り物、神の愛を知り、神の愛にとどまって、また神の愛の中に飛び込み委ねるとき、それらが実現されていくのであります。自分で実現させていくのではなく、御霊の神様の働きによって導かれていくのであります。私たちは本当にそのことを覚えて、今与えられているそれぞれの歩みを、十字架のイエス・キリストを見上げて歩むのではありませんか。最後に御言葉を拝読して終わりたいと思います。第一コリント13章の13節、第一コリント13章の13節、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。それではお祈りいたします。愛するご在天の父なる神様、素晴らしいあなたの名前を賛美いたします。このようにして午後のひとときにおきましても、あなたの御言葉からあなたの御心を求めることができました。ありがとうございます。神の愛、いつまでも残るもの、またとこしえに続くものであります。私たちは神の愛をいつも覚え、感謝しつつ喜びを持って、今与えられている歩みをキリストから目を離すことなく歩むことができますように導いてください。自分の力でなそうとしてしまう弱さがございます。どうぞ神様に全てを委ねて、神の愛によくし、神の愛に感謝しながら、私たちは与えられている歩みを成していくことができますように導いてください。ここに集われたお一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように、またお一人お一人が神の愛によくし、感謝しつつ歩むことができますようにお願いいたします。この幸いなひとときを感謝いたします。すべての栄光をあなたにお返しし、私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。ありがとうございました。